天の神様、私たちをこの場所に、この新しい年も呼び集めてくださって、共に礼拝を捧げられるこの幸いをありがとうございます。神様、私たちは年代を超えて、また男女を超えて、また国籍も超えて、またいろんな壁を超えて、みんな一つの家族とされていること、一つの家族としてキリストの体に連なり、一緒に礼拝を捧げられるこの格別な恵みを今日も心から感謝いたします。神様、今日のこの礼拝を始めから終わりまで、この時間祝福持ってお導きくださいますようにお願いいたします。神様、今年も私たちの教会を神様がいろんなご計画を持って祝福し、導いてくださろうとしていることを覚えて感謝します。今月もいろんな行事があります。また来月も講演会があったり、また総会があったり、いろんなコンサートがあったり、神様、あなたがこの教会を通してこの地域に御業を成してくださることをありがとうございます。どうぞ私たちが通り置き管として神様の流れの中で続けて、感謝と喜びを持って仕えていくことができますようにお導きください。神様、今日明先生の沖縄でのご奉仕に守りと祝福がありますように、またモニカ先生のドイツでの滞在が続けて祝福されますように、お母様の体調が守られますようにお願いします。また伝道師ご夫妻の働きを祝福し、また病の中にある方々、日本各地にいる方々をお守りください。花子姉妹が、予定では明日から抗がん剤の治療を受けられますので、副作用などが最小限でとどめられて、その抗がん剤がよく効いて、神様の守りの中で、支えられますようにお願いします。川口姉妹のむくみと微熱も取れますように、神様にあって守られますようにお願いします。その他、問題を抱えている方、悩みを抱えている方、神様の光を求めている一人一人に神様が今寄り添っていてくださって、支えてくださいますようにお願いします。神様、今から御言葉を見ますので、この時間を祝福してください。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光です。私たちの道を照らし、これが道だ、これに歩めと今日も背中を押し出してくださいますように、私たちがその御言葉に一歩応答することができますように導いてください。お委ねして、期待して、心を開いて、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さん、新年を迎えて半月が経ちました。皆さんはどうですか？今は2018年、平成30年とすぐに出てくるでしょうか。この半月、皆さんはどのように過ごされたでしょうか。私はこの正月をちょっと振り返ってみると、元旦礼拝、月曜日の午前中の礼拝の後、午後に出てですね、妻のおじさんがちょっと体調を去年から崩しているので、そのお見舞いも兼ねて久しぶりに大阪に行ってきました。車で行って10時間ぐらいかかったでしょうかね。でもそのドライブも楽しみながら行ってきました。私はそのおじさんの家に行ってきたんですけれども、そのお家は大阪といっても京都寄りの大阪にあって、もうちょっと走ると京都に入れるようなところにあるんですね。まあ、そんな話を先月、京都からこの教会に来てくださったピアニストの小堀さん、ソプラノ歌手の奥様ご夫妻に話をしていると、どうやら小堀さんのお家は京都なんだけれども大阪寄りの京都なんだと。あ、おじさんの家は京都寄りの大阪、小堀さんのお家は大阪寄りの京都、もしかしたら近いんだろうか。住所を言ってみたら、近いところか15分で来れるよって言うんですね。そこまで正月来ておいて私の家に寄らないなんて失礼なことはしないですよねって言われて、あ、じゃあぜひお邪魔させていただきますと、私たち大阪に滞在中4日に行ってきたんです。皆さん、15分で着いたと思いますか？実際は14分で着きました。とっても素敵なお家でですね、いやー、こうやって私今プロのピアニストの家にいるんだなって、なんだか不思議な気持ちもしました。まあ、これも神様がくださった出会いと神様がくださったサプライズだなと思って、まあ、今年早速一つ目の神様への感謝を捧げたりもしたのでした。 さあ皆さんはどうでしょう、この新しい1年どのような1年になるでしょうね。まあ、ワクワクしてみたり、ちょっとドキドキしてみたり、この1年に希望を抱いてみたり、もしかしたらちょっと不安になってみたり、やっぱりいろんな思いが入り混じっているような、そんな1年の始まりを迎えている方もおられるでしょうか。まあ、年末にある教会員の方と話していましたら、私は今度の年賀状にはいつも生産式の時に読んでいる言葉を書きたいんですけどいいですかって。自分を見ないで、人を見ないで、イエス様だけ見て歩む、この言葉はいいですね、年賀状に書いていいですかとおっしゃっていました。クリスマスにバプテスマを受けられたお子さんたちも、その証の中でこれからは自分を見ないで、人を見ないで、イエス様だけ見て歩んでいきたいですって幼いながらも心を込めて告白してくれました。私たちはどうでしょうか。私たちもこの新年にあたって、自分を見て、人を見て、人と比べ出して、一喜一憂しながら歩み出すのじゃなくて、また私にはこの1年もこれからもずっと先も夢も希望もないと絶望しながら歩み出すのでもなくて、私たちは神様を信じているものらしく、神様に期待してイエス様だけを見つめて、この素晴らしい1年へと歩み出してまいりたいと思いますね。私がことあるたびに思い出して口ずさむ賛美ワーシップソングの一曲には、箴言の29章18節の御言葉を引用してこんな歌詞が付けられているワーシップソングがあるんです。高く掲げよあなた方の幻を、さらに高く掲げよあなた方の幻を、幻のない民皆滅びる、幻のない民虚しく過ごす、高く掲げよ幻を、さらば主の栄光を見よ。いかがでしょうか。この新しい年も私たちは幻を抱きながら、幻を高く掲げながら、そして主の栄光をたくさん見せていただく、そんな一年になっていったら素晴らしいですね。幻を見る、幻を見るって何も幻覚を見るとか、恍惚状態になって見えないものを見るとか、そういうことではないですね。英語ではビジョン、教会でもよく聞かれる言葉です。幻を抱く、ビジョンを掲げる、それは私たちにとってとっても大切なことではないでしょうか。ビジョンとは神様のサプライズに期待することである。ビジョンとは神様のサプライズに期待することであると説明する人もいます。神様に期待することを忘れてしまうならば、確かに幻のない民のその人生は一人でもがき続けるような、やがて限界を感じてしまうような、やがて疲れ切ってしまうような、孤独を感じてしまうような、そんな虚しいものになってしまうと思います。しかしいつも幻を掲げてビジョンに向かって前進し、私たちの日々の歩みのそこかしこにある神様のサプライズ、神様の御業に期待を置いて歩むことこそが、私たちの日々の歩みに前を向く力を与えてくれるのではないでしょうか。今日はルカの福音書5章1節から11節を見てまいりましょう。この箇所から私たちはガリラヤ湖で漁をする漁師ペテロの日常生活に表された主のサプライズです。日常生活に主のサプライズが表されて、その主の御業を受け取って主との関係が深められて、そこからなおビジョンを掲げて主に期待を置いて歩み出していった、そんなペテロをはじめとする弟子たちの姿を今日はご一緒に見てまいりたいと思います。そして新年の始まりにあたって、私たちも改めて神様に期待して歩むことの幸い、神様に期待を置いて歩むことの大切さを覚えるものでありたい、応答していくものでありたいと思います。さあ今日の箇所、場面はゲネサレ湖の岸辺での出来事と最初の一節に書いてあります。そこにいたのは群衆、イエス様、 そして漁師たちも登場してきます。それではまずは今日の箇所の一節二節をご一緒に読んでみましょう。一節二節をご一緒に読める方で読んでみましょう。はい。群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。一節にあるように押し迫るようにしてイエス様の言葉を聞く群衆と、群衆に囲まれていたイエス様はゲネサレ湖、つまりガリラヤ湖の岸辺に立っていました。そこには小舟が2艘あったんだと。ガリラヤ湖の夜通しの漁を終えて船から降りて、漁師たちは網を洗い後片付けをしていました。そんな目に浮かぶようなありふれた毎日の作業をしている漁師の一人、シモンにイエス様は声をかけます。三節をご一緒に読んでみましょう。三節を読みましょう。はい。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。イエス様は押し迫ってくる群衆にもっとよく話せるように、湖の上を吹く風に声を乗せてもっとよく群衆に聞こえるようにと、船を陸から漕ぎ出すようにシモンに頼まれました。船から群衆にメッセージを語り、そして何よりもこの後シモンペテロをその船で取り扱うためにペテロに声をかけて、彼の船に乗って陸を離れていったのではないでしょうか。皆さん、場面を想像してみるとどうでしょう。同じ船の上で今すぐ目の前で群衆に向かって座って語られているイエス様、そのお話を聞きながらペテロはその時どんなことを感じていたんでしょうね。まあ、夜通しの仕事を終えてペテロは疲れていたでしょうね。また結果がなかったことにもしかしたら心は落ち込んでいたかもしれませんね。そんなペテロにお話を終えたイエス様は言われたんです。じゃあ4節を、続く4節をご一緒に読んでみましょう。はい。話が終わるとシモンに深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。次の5節を見ると分かるように、ペテロたちは夜通し船に乗って何度も何度も網を投げ下ろし漁をしました。しかしプロの漁師たちが一晩中漁をしてもその日は一匹も取れなかった、そんな日、そんな出来事です。ペテロたちの体は疲れ切っていたんではないでしょうか。さらにこの時大漁だったら疲れも吹っ飛ぶかもしれないけれども、何一つ収穫がなかった、疲れも倍増ですよきっと、生活もかかってますよ。彼らは心身ともに疲れて、また落ち込んでいたのではないでしょうか。皆さん、他でもないその時にイエス様はペテロに語りかけられたのでした。この時のペテロの姿、もしかしたら私たちも時に経験することがあるのではないでしょうか。だって私たちも時にもしかしたら一生懸命頑張って一生懸命力を尽くしたのに、ああ実を結ばないな、結果が出ないな、自分の力には限界があるということを知って落ち込んでしまう、私たちの歩みにはやっぱりさまざまな疲れがその時々について回るんだと思います。イエス様の語りかけは他でもないその時にもあるのではないでしょうか。神様のサプライズ、神様の御業は私たちが力を使い果たした時、私たちが自分の無力さを感じる時、落ち込んでしまう時、その時に私たちに表されることがあるのではないでしょうか。他でもないその時、神様は私たちを取り扱おうと御言葉を持って私たちに語りかけてくださるのではないでしょうか。先々週年末感謝礼拝でのメッセージの準備をしながら、私は改めて昨年1年間を、ああこんなこともあったな、あんなこともあったなと思い出しました。まあ、昨年もなかなか忙しかったなってやっぱり思い出したりもしました。また特に印象深いこと 出来事はやっぱり何といっても明先生の大怪我のニュースにも本当に驚きましたし、そんな中でこればかりは突然の葬儀が何回か入ったり、そのまま夏のベックに突入していったりで、まあ、その頃そんな私の様子を見ていた妹がポロッと言った言葉はこうでした。神様ってスパルタだねって。まあ、確かにスパルタと言ったらスパルタかもしれない。神様は時に私たちをゆさゆさと揺さぶられることがありますね。でも揺さぶられるとそこから神様の栄光がこぼれ落ちるんですよね。私も確かにあの時揺さぶられて、そこから栄光がこぼれ落ちるかのような、そこで神様の語りかけを聞いて、そこで神様の御業をたくさん体験させられたように思います。引用箇所の丸一番に第二コリント十二章九節十節を挙げていますけれども、このパウロの告白を私たち自身も自分自身の告白としたいと思うんです。第二コリントの十二章九節十節をご一緒に読める方で読んでみましょう。ちょっと長いですが九節十節読みましょう。はい。しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。さあ、私たちも私たちを深く愛してやまず、私たちの日々の生活のそこかしこに目を注ぎ、その時々にかなって、むしろ私たちが疲れ落ち込む時にこそ私たちに豊かに語りかけてくださる主の御言葉に耳を傾けてまいりたいと思います。神様の力は私たちの弱さのうちに完全に表される。このことを覚えて、私は弱い時にこそ私は強いと私たちも告白してまいりたいと思いますね。さて、主の語りかけに耳を傾け、その御声を聞いたならば、そこから私たちはどうするか。ペテロはイエス様の御声を聞いた時どうだったでしょう。今日の箇所に戻って続く五節六節をご一緒に読みましょう。五節六節もご一緒に読んでみましょう。はい。するとシモンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り、網は破れそうになった。四節でイエス様に深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた時に、それを聞いたペテロはどう感じたことでしょうか。この言葉聞いて五節ですぐさま、先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでしたというペテロの言葉には、魚を取ることのプロでもあるプライドというか自信というか、そのような気持ちがちょっとにじみ出ているような気もしますね。ペテロはこの時プロであるプライドからその漁を拒むこともできたと思います。だってプロの漁師としての知識から、明るい時に網を下ろして漁をすることが意味がないってことももちろん知っていたでしょう。プロとして説明を受けて納得するまで実行に移さないということだってもちろんできたと思います。しかしペテロは違ったんですよね。この五節の後半にあるように、でもお言葉通り網を下ろしてみましょうと、彼はまず網を下ろしてみたと言うんです。そして6節にあるように、その通りにするとたくさんの魚が入り、網は破れそうになったという大きな大きな祝福を目の当たりにしたんです。何度も言っているように、夜通しの漁で疲れ果てて一匹も釣れなかったこと、一匹も取れなかった、成果もなかったことにペテロたちは落ち込んでいたことでしょう。しかしその時にイエス様は語りかけられました。そしてその語りかけにまず一歩従ったところに、神様の大きな大きな祝福が待っていたのではないでしょうか。神様の御声を聞いた時、私たちに必要なのは自分自身の知識とか経験、プライドよりも信仰です。 納得よりも服従してまず一歩従うことです。神様を信じてサプライズに期待して主に委ねる道を選ぶことが私たちに求められている信仰、大切なことなのではないでしょうか。その時私たちは弱い時にこそ強いと告白させられる神様の御業を体験することができるんです。そしてその体験を通して私たちはもっともっと神様を知り信じさらに一歩と前進していくことができるのではないでしょうか。ペテロがイエス様の言葉にまずは従って網を下ろしてみると網が破れそうになるほどのたくさんの魚が取れました。まさに大量の奇跡が目の前に今広がりました。この体験を通してペテロは、ああイエス様の言葉には自分が今まで考えても見なかったほどの力がある、そのことを知ったのではないでしょうか。彼のイエス様に対する考えは今ここで大きく変わり、イエス様をさらに深く知る者へと彼はこの体験を通して変えられていったのではないでしょうか。8節9節をご一緒に読んでみましょう。8節9節を読んでみましょう、はい。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、と言った。それは大量のため、彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからである。5節にあったように、最初はイエス様のことを先生って呼んでいたペテロでしたけれども、主の御業を体験した時に今度はこの8節にあるように主よってイエス様を呼んだんです。さらに主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、と言ってイエス様を恐れ敬い、その足元にひれ伏す者へと彼は変えられたのではないでしょうか。皆さん、私たちはどうでしょうか。私たちも昨年の一年を思い返すときに、またこれまでの歩みを思い返すときに、私たちもこれまでたくさんの主の御業を体験して神様の奇跡をたくさん見せていただいてきたのではないでしょうか。その体験は私たちがもっともっと主を知ることにつながって、また自分の弱さや自分の小ささを知ることにもつながって、私たちもただイエス様が私の主だって、イエス様をただ主と主よと呼ぶものへと変えられたのではないでしょうか。しかしともすると私たちは何度も何度もイエス様の力を体験しているのに、何度も何度も神様のサプライズを体験しながらも、いつしか自分自身が主となってしまいやすいと思います。しかしこの新年の始まりに私たちは改めてイエス様を主と告白する、この関係を年の始まり大切に改めて持ち続けてまいりたいと思います。さて、主の語りかけを聞き、そして聞いた時にまずは一歩その道へと従ったペテロ、彼はそのことによって主の御業を体験しました。先ほど飛ばしてしまいましたけれども、7節にあったように、それは2艘の船が沈みそうになるくらいの大きな大きな神様の御業でした。そのことを通してイエス様を主と告白しました。そしてさらに大切なのはその後ですよね。主の御業を体験してよかったよかったでただ終わるのではもったいない、続く10節11節もご一緒に読んでみましょう。10節11節を読みましょう、はい。シモンの仲間であるゼベダイの子ヤコブもヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた、怖がらなくてもよい、これからのちあなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った。主の御業を体験したペテロたち、彼らはそのことを決してただ受け流すでも、そのことを決して忘れるでもなく、かえってそれを礎としてなお新たな道へと、なお神様の可能性、さらに神様のサプライズに期待して新しい歩みへと歩み出していったんですよね。彼らはこの11節にあるように、船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従ったと書いてあります。 この何もかも捨ててっていうのは、生活のすべてを放棄して、仕事も家族も捨ててというよりも、生活の優先順位が変わったということです。この後も彼らはやっぱり船を漕ぐこともあれば漁もするんです。しかし彼らは自分の力に頼ってもがいて生きる生き方から、主に期待して歩む人生へと方向転換していったのではないでしょうか。私たちはどうでしょうか。私たちの弱さのうちに神様の栄光が表されます。私たちは弱い時にこそ強いんです。その道に従う時に豊かに表される神様の御業を、私たちはこの人生のそこかしこで体験してきたのではないでしょうか。私たち自身も神様の御業を体験したならば、それを決して受け流し忘れることなく、かえってそれを礎としながら、そこからなお神様のサプライズ、なお神様の御業に期待して主を見上げて歩む人生へと、私たちも今年歩み出してまいりたいと思うんです。ペテロに、怖がらなくてもよい、私についてきなさいと声をかけられた主が、私たち一人一人にも同じように声をかけ続けてくださっています。私たちの主は偉大で素晴らしいお方です。引用箇所の丸2番、第一コリントの2章9節、第一コリントの2章9節をご一緒に読んでみましょう、はい、まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。そうなんです。私たちの神様は、私たちの目が見たことのないようなもの、私たちの耳が聞いたことのないもの、私たちの心に到底思い浮かんだこともないもの、そんなサプライズをたくさん備えてくださっているお方なんです。ですから私たちはますます人知をはるかに超えた神様のサプライズに期待しながら、神様を見上げてこの地上の旅路を一歩一歩前進していきたいと思います。さあ、スタートしましたこの2018年、私たちはどのようなビジョンを掲げて幻を抱いて歩んでいくことができるでしょうか。何度も言うように、私たちは気をつけていないと、そこに人間の知識、経験、プライド、いろんな思いが入り込んでしまいやすいと思います。それによって疲れてしまったり、虚しくなってしまったり、落ち込んでしまうこともやっぱりあると思います。しかし私たちは、私たちの日常生活の中に語りかけられる主の御声をしっかりと聞き取ってまいりましょう。その御声に聞き従い、一歩踏み出し、私たちの弱さの中に表されるイエス様の力を体験してまいりましょう。そしてイエス様を主と告白し、その主との関係を大切にして、まさにビジョンを掲げて主の御業に期待を置いて、いよいよ前進していきたいと思います。みんなで主の招きに応答してまいりたいと思います。皆さん、イエス様がペテロたちに見せてくださったこの信じられないような大量の奇跡は、今も私たちにも見せてくださる奇跡です。それはどのような奇跡ですか。まずはそれは、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、としか言うことのできないような私たちを、私をそれでも愛し、それでも用いてくださる、そして御業を推し進めてくださるイエス様の奇跡です。その奇跡は今も私を通して、私たちを通して、この教会を通して表される奇跡です。そしてまた、イエス様が見せてくださる奇跡は、網が破れそうになるほどの、二艘の船が沈みそうになるほどの、驚くばかりのたくさんの収穫の奇跡です。そしてその奇跡を見せていただくためには、深みに漕ぎ出して網を下ろす私たちの応答が求められています。私たちもさらに漕ぎ出し、深みにまで網を下ろす、そんな応答をみんなで一致して神様に捧げてまいりましょう。引用箇所の丸3番には、使徒の働きの18章9節10節を挙げています。使徒の働きの18章9節10節をご一緒に読んでみましょう、はい、ある夜、主は幻によってパウロに、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいるのだ、 誰もあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民がたくさんいるからと言われた。9節にあるように、あのパウロ先生でさえも恐れるなと語りかけられるほどに恐れることがあったのではないでしょうか。私たちも恐れることがあると思います。しかし主は私たちにも幻のうちに志を与えて、恐れないで語り続けよ、黙ってはいけないと私たちに地境を広げさせ、私たちの歩み、新しい歩みへと押し出してくださっているのではないでしょうか。10節にあるように、主が私たちと共にいてくださいます。この町には主の民がたくさんいます。ですから私たちもいよいよ主に期待して、今年表される神様のサプライズにみんなでワクワクしながら深みへと漕ぎ出してまいりましょう。それでは最後に、じゃあまずは4節5節ご一緒に読みましょう。4節5節を最後にご一緒に読みましょう、はい、話が終わるとシモンに深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。11節も最後に読みましょう。11節、はい、彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますので、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。2018年、新しい年の歩みがスタートしています。元旦礼拝のメッセージは、神がくださる志。神様は今年私たちにどんな志を与え、どんなサプライズを用意し、どのような道へと押し出してくださっているでしょうか。私たちはこの新しい年もみんなで一致しながら神様のサプライズに期待を置いて、ワクワクしながら歩んでまいりたいと思います。大丈夫です。私たちが弱い時にこそ主は語りかけてくださり、私たちの弱さのうちにご自身の強さを表してくださるお方です。大丈夫です。主は私のようなものから離れてくださいと言うことしかできないような私たちを、それでも用いて驚くばかりの御業を成し遂げてくださるお方です。その神様に今年私たちは人生のハンドルを明け渡しましょう。神様に期待して、神様が見せてくださる驚くばかりの大量の祝福をしっかりと受け取ってまいりましょう。私たちの歩みにすでに神様が与えてくださっている祝福の数々を、私たちは身を低くしてしっかりと一つ一つ受け取って、感謝を持って歩んでまいりましょう。そして神様が私たちを通して今年成し遂げてくださる、地境を広げさせてくださる、また新しい歩みへと歩み出させてくださる、そんな志を、そんな幻を 私たちは高く掲げながら、ただイエス様を見上げて主に期待して歩んでまいりましょう。お祈りします。天の神様、私たちはこの時のペテロがそうだったように、時に努力が無駄になってしまうような、時にいろんな出来事の中で疲れてしまうような、落ち込んでしまうような、人を見て自分を見て一喜一憂してしまうような、そのようなものですけれども、しかし神様、あなたはそのようなものをも用いて、私をも用いて、驚くばかりの御業を見せてくださる偉大な主です。あなたこそ私の主です。あなたこそこの教会の主です。神様、あなたはこの一年、私を通して、この教会を通して、どのような御業を用意し見せてくださろうとしておられるのでしょうか。神様、どうぞ私たちを今、そのひびだらけでも欠けだらけでも、それをも用いてくださるあなたに期待して応答する一歩を踏み出させてください。私たちがみんなで手を取り合いながら、みんなで祈り合いながら、ただあなたを礼拝しながら、あなたのサプライズに期待して、この地に導かれた教会として、この地に導かれた一人一人として、あなたの栄光だけを表していくことができますように、どうぞお導きください。神様、私たちの弱さのうちにあなたの強さが表されます。神様、この大逆転のあなたの恵みを心から感謝します。改めて、あなたこそ私の主ですと告白します。これからもずっと告白して歩んでいきたいです。どうぞ神様、私たち一人一人のこの時に絞り出すようにして祈る祈りに、あなたがお答えくださって、あなたが共にいてくださることがもっとよく分かって、あなたを主ともっともっと告白させてくださって、あなたと共に今日またここから新しい歩みへと歩み出すことができますように。ペテロたちが何もかも捨ててあなたに従ったように、私たちも神の国とその義とを第一としながら、あなたの祝福を見せていただくことができますように、どうぞお導きください。お一人お一人の歩みに神様の祝福がありますように、お一人お一人の心の中の祈りを神様が祝福の泉の湧くところとしてくださいますように、あなたの奇跡が私たちの行く道に用意されていることが私たちによく分かりますように、あなたのその奇跡をこの地に表す通りよき管と私たちがなっていくことができますように、お一人お一人があなたにあって用いられていくことができますように、今お一人お一人の心の内にあなたが触れてくださり、あなたが主となり導いてくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。